岸野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、街の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸海沿い散歩がテーマです。
歩きたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。岸野さんは海は好きですか。
はい、もちろん大好きなんですけど、はい、ここ数年は水着は買うんですけど、なかなか行けてなくって、いつも電車から恋しいなと思いながら眺めてることがよくあります。
神戸で言うと、まあ、須磨、
はい、
それから、まあ、
朝霧とか、
ね、あのこの辺りだと神戸ハーバーランド、もうラジオ関西のこの付近がね、
はい、
やはり、シーサイドでありますけれども、
そうですね、
もう一つ東側にある公園がメリケンパークということで、で神戸港は開港150年を年明けの1月1日に迎えるということで、
はい、
今、整備されています。
じゃあまたもっと綺麗くなるってことですか、
うん、はい、なんか大きなコーヒーの専門店もできたりするそうですよ。
行列かな、行きたいな。
それから神戸で海沿い散歩って言いますと、
はい、
須磨から垂水、舞子にかけてですよね、
はい、
なんといっても一番はね、神戸の舞子と淡路島を結ぶ明石海峡大橋、
はい、はい、明石海峡大橋、
これ世界で最も長い吊り橋で全長が3911メートル、もうざっと4キロ、
はい、
普通に歩いたって1時間かかるという距離ですよね。ただこのね、あの明石海峡大橋の主塔っていう、あの高い塔、吊り橋を吊ってるところのね、
はい、
あれの高さが 298.3 メートルなんですけれど、実はあの上に上がることができるんです。
わ、上がりたい。
主塔に登るツアーっていうのがあるんです。
あるんですか。
はい、主塔に行くまではね、エレベーター使うんですけれど、
はい、
これ乗ってる時間は2分ぐらいなんですけれど、1回止まるんです。
なんでなんですか。
エレベーターがね、あれね、構造上斜めに1回上がって、でちょっと軌道修正をしてまっすぐ上がっていくって。乗ってたらその感覚は分かりませんけれど、外観から想像するに、あそこまでは一旦斜めに上がって、こっからまっすぐ上がるんだなっていうのがなんとなく分かるかと思います。
面白そう。あんな、うん、じゃあ、あの柱の中にエレベーターがある。あ、
そうなんです
。エレベーターがあるってことなんですね、
はい、で天気がいいと大阪の市街はもちろん小豆島、南の方ね、南西方向見えたりします、そして明石海峡大橋の神戸側のたもとにあるのが舞子公園。松林は古くからの名所でして、
はいはい、
公園は明治33年にできました。
そうなんですか。
家族でカップルでのんびりと海を見ながら散策できます、
楽しいですよね。
でその舞子公園の中にあるのが重要文化財の異常閣という建物です。
わー、知らなかった。
大正4年に建てられた異常閣なんですが、もともと中国人の実業家、明治大正時代の貿易商だった御金堂という人の別荘だったんですね。この八角形で三層の楼閣なんですが、
はい、
外観が六角形にこう六角にこう見えるもんですから、
はい、
地元では舞子の六角堂として親しまれてきました。神戸に来た孫文が訪れたことでもある異常閣、今は孫文記念館となってます、
はい、
まあ、孫文を検証する日本で唯一の博物館になってます。この舞子公園から夜のライトアップされた明石海峡大橋を見るのもおすすめなんですね。
はい、綺麗ですね。
これ季節とか平日か土日か祝日かによってね、いろんなパターンのライトアップが楽しめたりします。
はいはい、
橋の愛称パールブリッジ、本当に真珠のごとくこう輝いて見えるという、
はい、
そういう橋の愛称がついています。
よく見に行きますね、
う
ん、友達と。
あ、そう。
私のおすすめは朝霧駅で降りて、
はい、
朝霧の駅の降りたところってすぐ砂浜なんですけど、
はい、
そこから見ると一番綺麗に見える。
大倉海岸ですね。
大倉海岸ですかね。
そうですね。
あ、そうですね。
ですからちょっとこう明石側に入って神戸を見渡すと、はいはい、いうことですね。
なかなか。
で、あのパールブリッジの話をしましたが、はい、パールと言いますと、はい、神戸っていうのは真珠の町でもあるんです。
あ、そうなんですか。
はい、神戸でじゃあ真珠を作ってるのかっていうと、その真珠を育ててるわけではなくて、はい、むしろ加工をしている場所なんですね。
磨くってことですか。
はい、あの北野にはですね、海沿いでもないのにパールストリートっていう通りがあるんです。
はい、
もう異人館の並ぶ山本通りの一本南側の東の方っていうのは、うん、有名な真珠会社が軒を並べてまして、パールストリートって呼ばれてるんですね。
うーん、
でなんで神戸は真珠が有名なのかって言いますと、はい、大正10年神戸市で高橋パールの創業者の東堂安家という人が初めてこの真珠の染み抜き、はい、それから色合わせ調色というのに成功してるんです。
ふんふんふん。
この染み抜きとか調色技術っていうのを求めて真珠の加工業者が神戸に集まるようになっているんですね。そして真珠の養殖は関西から西で発展したので、まあ、関西最大の貿易港を持つ神戸に日本中の真珠が集まるようになりまして、まあ、神戸が真珠の集散地というふうになってるんですけれど、それからね、もう一つ、
はい、
もう海辺からちょっと山の手に行って海を見下ろしたいって言った時には、
はい、
神戸市スマックにですね、スマ浦三条遊園っていうのがあるんですけれど、ここにね、はい、行くにはですね、カーレーターっていう乗り物をぜひ、はい、使ってください。
はい、カーレーターですか。
はい、
どんな乗り物なんですか。
これカーレーターっていうのはね、
はい、
ベルトコンベヤーの上にですね、ガタゴという乗り物、これ車のカーっていうのとエスカレーターのレーターを組み合わせた、うんうん、まあ、造語なんですけれど、
はい、
ベルトコンベヤーの上にですね、こうちょっと箱のようなものがね、2人乗りなんですけれど、
はい、
このカゴが乗っけてあるんです。
なるほど。
でそれに乗って移動できるという。でこれもちろん屋根がありますんで、
はい、
まあ雨の日でも楽に移動できるということで、ちょうど本当にベルトコンベヤーに乗った、はい、なんか荷物になった気分。でこのガタゴト感がまたいいんです。
あ、なんかこうちょっと、
うん、
機械感があるんですかね。
はい、そうですね。
乗ったことないですね。これちょっと気になります。
ちょっとこれはなんか懐かしい遊園地の乗り物感覚で楽しめるんじゃないかと思うので。
私ちょっと好きですね、そういうの。
逆にね、この乗り物に乗りたいっていう、はい、これ目当てで、
はい、
スマ浦三条遊園を訪れる人も結構最近は増えてるそうですよ。
そうなんですね。ちょっと名物的なものになりつつあるというか、
はい、
なるほど。
もう神戸というのはまさにこの海山に囲まれた町なんですよ、うん、は
い、素晴らしいですよ。
岸野理香と
三上君也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上君也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。